おはようございます。桜の開花シーズンを迎えていますが、教会の庭はいつも手入れをしていただいているおかげで、雪柳、水仙から今はチューリップが色鮮やかに咲き始めています。春の季節の変わり目です。皆様には体調に十分お気をつけくださってお過ごしいただきたいと思います。今週は受難週に入りました。神様の御子イエス様が私たち人類の救いのために犠牲となってくださいました。私たちが創造主なる神様に背を向けた罪が許され、神様に迎えられるためにご自分の命まで十字架で捧げて取りなしてくださいました。この事実に感謝する期間に入りました。今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所はホームページに出ておりますが、教会聖書日課の昨日土曜日の箇所の中からとなります。今朝の箇所の御言葉から、神様が私たちに、また教会へ与えてくださっている恵みと希望を受け取りたいと思います。聖書の言葉です。され神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。イエス様は二人の犯罪人と同じように罪人、罪人として十字架につけられました。十字架につける権限を持っていたのはローマの総督ピラトでした。総督ピラトはイエス様を尋問しますが、罪は認められません。それで彼は祭司長、律法学者、群衆たちに言います。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかったと釈放しようとします。三度もいたします。ところが祭司長や律法学者たちに先導されている群衆は、十字架につけろ、十字架につけろとますます大声になってきます。彼らにはイエス様がおられては不都合なのです。なんとか抹殺したいのです。ピラトは暴動になるのを恐れて、自分の判断ではなく彼らの理不尽な要求を受けてしまいました。イエス様はこれ以前にこのようなことをおっしゃっていました。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。イエス様はご自身をお捨てになることで、多くの実、多くの人々が罪の苦しみ、不安から解放され、神様のもとに戻れるようにと委ねられました。イエス様は十字架に向かわれました。今朝の聖書箇所から、そこでイエス様に出会う人々から、私たち自身の置かれているところを確かめながら、ご一緒に考えてまいりたいと思います。聖書の箇所26節からになります。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて、十字架を背負わせイエスの後ろから運ばせた。キレネ人シモンはたまたま田舎からエルサレムに出てきて、十字架を担がれているイエス様に出会ったのでした。激しい鞭打ちをされたイエス様は、もう動けるお体ではありません。まして重い十字架の柱を背負い、坂道を登れるようなお体ではありませんでした。そこでシモンは無理やりに ローマ兵に重い十字架を背負わされてしまいます。この事件の本当の意味を彼はまだ理解していなかったかもしれません。しかし十字架を追って主の後からついていく道の過程で、またその後、思いもしなかった後の報いと祝福を受けることになります。マルコによる福音書ではこのシモンという人物が紹介されています。こうあります。アレクサンドロとルフォスの父でシモンというキレネ人、このように言っています。息子たちであるアレクサンドロとルフォスは、このように名前が出ていますから、初代の教会では知られた人物となっていたと言えます。またあの使徒パウロがローマの教会に宛てて書いた手紙の中にも、このように息子ルフォスの名前も出てきて、それだけではありません、母にもよろしくと言っています。パウロにとって母のようだと、実はシモンの奥さんのことも記されていたのです。このシモンにとって突然の出来事、イエス様との遭遇で十字架を担がされたことから、イエス様がどうして十字架につかれたのか、その後その事実を知ることとなったでしょう。シモンの歩みの素晴らしさ、励まされるのはそこだけで終わるのではなく、後に信じ従うものとなったことです。そして奥さんも息子たちもイエス様に従う人たちと変えられたのでした。こうして教会が生まれる中で、大切な人たちがここからも育っていったのです。聖書の言葉です。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。婦人たちが登場します。エルサレムの都にいる婦人たちです。イエス様にはガリラヤからイエス様のお世話をする婦人たちも来ておりました。ガリラヤから来た婦人たちは、母のマリア、あるいは母の姉妹のマリア、またマグダラのマリア、こういった婦人たちがいました。イエス様が十字架につけられたとき、悲しみの中にもイエス様の近くから、また遠く離れたところから、イエス様と共にいた婦人たちでした。イエス様がその後葬られた時も、イエス様の近くに何とかいたいとしていた婦人たちでした。イエス様を救い主と信じて従った方々でした。ここでは民衆がイエス様が進まれる後についていきます。その中に同じようにエルサレムの婦人たちが嘆き悲しむ群れをなして後をついていきます。民衆たちの方はイエス様を十字架につけろと叫んだ人々でした。ピラトが何とか釈放しようとしましたが、イエス様を殺すことに大声で叫んでいたあの群衆です。そして彼らと一緒についていった大勢の婦人たちは、嘆き悲しむとは、心からイエス様の痛みを知ろうとして、心からの思いで従おうとしてついていったのかどうかは分かりません。この場面をこう捉える方々もいらっしゃいます。民衆たちがイエス様を十字架につけろと激しく叫んでいたように、この婦人たちは当時の泣き女のように、もうイエス様が殺され死んでしまったかのように泣きわめく儀式を行っているようだというのです。涙がたとえ善意の同情からとであったとしても、感傷的な同情で終わることがない そして悔い改めてほしいと願っておられるイエス様がそこにはおられました。悔い改める、それは関心や心を自分自身に向かうことから変えて父なる神様に向かうようにすることです。これは十字架を追ってイエス様の後からついていくシモンとは人たちの対照的な歩き方でした。それまでにイエス様が弟子たちにおっしゃっていました。私についてきたいと思うのは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。そして自分の命を捨て救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。イエス様によって命を救うことになるとおっしゃいました。聖書の言葉です。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。イエス様は厳しくも外善意を持ってその涙を受け取りながらも、その涙を彼らにお返しになります。私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。この婦人たちはあくまでもエルサレムの娘たちの代表でした。ガリラヤから従ってきた婦人たちのようにイエス様に信仰を持って従ってきた婦人たちではありません。聖書の言葉です。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。その時人々は山に向かっては我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。生の木さえこうされるのなら枯れた木は一体どうなるのだろうか。この婦人たちが表す悲しみの意を表すべき相手はイエス様に対してではなく、エルサレム都自らなのです。すでに過去イスラエル、そしてこの都エルサレムは経験していました。アッシリア帝国、続くバビロニア帝国の時代に攻撃され蹂躙されました。苦しみの中で同じような言葉がその時発せられていました。彼らも知っていたはずでした。また同じことが起こるとイエス様はおっしゃっています。イエス様はご自身の激しい体の痛みを抱えながらもこのエルサレムの人々に語られました。エルサレムの滅亡です。そうならないようにと悔い改めを促されたイエス様でした。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。この地には大きな悲しみがあり、この民には神の怒りが下るからである。このような言葉もあります。このあとローマ帝国により紀元70年、このことがイエス様がおっしゃられた通り起こりました。神の怒りが下るからと警告をあらかじめなさったイエス様でした。そしてイエス様はこの神の怒りを今度はご自分を一人で受けるためにこの時十字架に向かわれていらっしゃいました。人の手による裁きではなく、もっと厳しい神様の裁きの最前線に立っていてくださいました。生木、イエス様が十字架にかけられるとしたら、枯れ木となっているエルサレムはどれほどの刑に遭うのだろうかと イエス様は問いかけておられます。私たちはそれぞれがいろいろなきっかけを与えられて、この十字架に向かわれるイエス様に出会いました。いろいろな時、あるいはいろいろな場所で、それぞれがこの素晴らしい経験をされたことと思います。私はキリスト教とは無関係の環境にありました。尊敬する教師がお寺の住職であって、その先生はインドのサンスクリット語を修めた、仏教も修めた先生でした。キリスト教の哲学は終わった、しかし仏教哲学は深い、このようなことを言われて、私もよく分かっていないのに、そうだそうだと自分を納得させていたことがありました。たまたま上京し、大学でサークルのリーダーがクリスチャンでした。初めてクリスチャンと出会い、こういう考え方をする人がクリスチャンなのかと、そんなことを知った程度でした。自分はイエス様を信じていませんでしたが、あなたはクリスチャンのようだとか言われて有頂天で、私はキリスト教を反対しない、理解しているものだ、そしてその程度で私は十分だというふうにしておりました。しかしその後、宣教師に出会い、集会に出席する中で、ある講演者が引き出した聖書の言葉がありました。神はその一人子イエス様をお与えになったほどによ私たちを愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、この聖書の箇所からお話をなさいました。天の神様は私を愛するために御子イエス様を十字架につけられた、罪から救い永遠の命を与えるためにそこまで愛してくださった、このことを知りました。もし神様の愛がこのように真実なら、単なるキリスト教理解者ではなく、神様を信じイエス様を救い主として受け入れ従いたいと願って決心をいたしました。イエス様はその通りでいらっしゃいました。慈しみ深いイエス様、実にその方との出会いでした。そして周囲の人たちも励ましてくださいました。祈ってくださいました。これは私の体験です。皆さんお一人一人にももっと素晴らしいイエス様との出会いの体験をなさっていることと思います。聖書の言葉です。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために惹かれていった。サレ神戸と呼ばれるところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。イエス様の十字架刑の中には、旧約聖書で予言された、また約束されて、成し遂げられたことがあります。二人の犯罪人の中央にイエス様が釘付けにされたことでした。あのローマの総督ピラトも、私はこの男に何の罪も見出せないと告白した。イエス様が罪人とされました。それは私たち罪人の罪の支払いをしてくださるためでした。旧約聖書にこうあります。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。そしてこのような痛み苦しみの最中でイエス様の祈りがなされました。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。ここでは旧約聖書の約束がこのように進んでいくことに全く気づいていない 刑の執行者たちもいます。群衆もいます。先導していた祭司長、律法学者たちもいます。イエス様は彼らのためにこのような祈りを捧げられました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。このような祈りを捧げられるものだろうか、いやそうでないだろうか、こんな議論をはるかに超えた神様イエス様のなさることでした。私のためにも祈ってくださった。そのことを心に留めました。しかし私には許せないことを持っています。また許せない人がいます。ですから悔い改め祈らされています。しかしこの取りなしのお祈りと十字架の捧げ物により、私たちは自己中心の罪を許され、父なる神様の子供として迎えられたのです。後の時代に同じ祈りを捧げて殉教したキリスト者がいました。ステファノです。彼はこうでした。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。イエス様の取りなしと十字架の犠牲により罪を許された感謝から出てきた祈りだったでしょう。イエス様もその時共に祈られ励まされたことでしょう。私自身の祈りもこうでありたいと、主よ憐れんでくださいと願っております。今週はこのように受難週に入りました。私たちの受難ではなく、私たちのために主イエス様が痛みを担い苦しまれた受難のことです。私たちが神様に背を向けた罪から神様との敵対関係を作り、それだけではなく人との関係にも対立を作ってしまっています。私たちみんな取りなしてくださった主イエス様を心に迎え、そしてこのお方主イエス様と共に歩むものでありたいと願います。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているか知らないのです。主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りをいたします。お祈りいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。受難週に入りました。神様の御子イエス様が私たちの罪の苦しみを受けられ、私たちのために十字架で命を捧げ取りなしてくださったことを感謝いたします。イエス様を通し与えられた神様のご愛を受けて、イエス様に従うものとさせてください。そして私たち教会がイエス様のくださる救いの喜びと希望に満ちた場として、家族、友人、地域の方々に仕えてイエス様の救いの福音を分かち合いますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。